ちょいための時間が始まりました。
お届けするのは漫才練習中のパカと
東です。あの開始ボタンを僕が喋ってる最中に押すのやめてくれ。
ちょっとかぶってし
まった。まだ続きそうやったんや、話
続きそうやったら
な、
う
ん、ちょっと急に止めてしまったけど、
はい、
はい、ということでね、
はい、
哲学ですよ。
哲学ですよ。
哲学のお時間ですよ。
哲学の
お時間、まあ、というか、はい、今日はちょっと本の紹介なんですけど、
はいはいはいはい、
あのこの間ちょいためて喋ったよね、その推し哲学者を探そう飲み会をやりまして、多分配信日も付近でやると思うんですけど、ね、はい、あの哲学 YouTuber のね、
はいはいはい、
ネオ高等ユーミンさんっていう人が、
はいはいはい、
あのまあ、哲学の修士まで出てる人じゃないけど、うん、そのまあ、だから今は非研究者なわけだよね、うん、で研究者じゃないのに哲学の歴史の本を出すと、まあ、哲学史っていうんやけど、
はいはいはい、
まあ、そのちょっと、画期的というか快挙というかね、
はいはい
はい、あの、まあ、見たことがありまして、うん、でその本がね、うん、僕はずっとネオ高等ユーミンさんの動画見てて、
はいはい、
ですごい勉強になるし分かりやすいし、はい、でこの本は結構そのいろんな哲学者が載ってるからっていうことで、うん、まあ、事前にその目次とかも見とったから、はい、あ、じゃあこの本使って推し哲学者飲み会やろうっていうことで、はい、まあ、パカもね、
うん、
ミキアもねご参加してくるっていうことで、はい、であのこの本を買って、
はい、
ネオ高等ユーミンさんの一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書っていう、
はい、
絶対忘れるよっていうねそういうタイトルの本なんですけど、
いきなりタイトル突っ込むのやめてもらっていいですか、これからやるので
しかもこれシリーズもんやからシリーズもんやから多分
そういうのいっぱいあんねん。
ネオ高等ユーミンさんがつけたタイトルじゃなくて、
はいはいはい、
これ世界史が有名なんやけど、このシリーズって水色の表紙でね、なんやけどこの買いまして、
はい、
ザッと読んだんすよ、
はいはい、
面白いですね、
うん、
あの何が面白いってその哲学史って、
うん、
僕哲学に興味あって勉強、
うん、
まあ、要は何かっていうと哲学者って大体こうタレスっていうね、万物の根源は水って言ったタレスから始まって、
うん、
なんか何人も出てきて、ソクラテス、プラトン、アリストテレスとか出てきて、うん、でデカルトとかカントとかヘーゲルとか出てきて、うん、ハイデガーとかっていう、まあ、こういうのはこう時代のね流れの中でこんな哲学者の人がこんなこと言ってますよってことを、
はい、
まあ、こう歴史のようにこう積み重なっていっていって学ぶっていう分野のが哲学史って分野だけど、哲学に興味があっても、
うん、
まあ、正直な、うん、あんま面白くないのよ、
はいはいはい、
哲学史というものが、まあ、面白くない例いっぱいあると思う。僕はサルトルに興味あるから、
うん、
それと関係しない、例えば中世ってキリスト教の、ね、絡みで哲学やってますとかさ、
うん、
あと万物の根源水とか言ってもさ、うん、いや水なわけないやみたいな、
うん、
思わん、万物の根源水って水なわけないやんってなるよ、うん、なるやんか、万物の根源火とかさ、火なわけないやんなるやん、うん、っていう感じもあって、
うん、
この人何を言ってんだろうと思って、
うん、
でもさ一生懸命書いてるわけ、それを、
うん、
なんか水がこうこうみたいなさ、なんかようわからんなってなって、うん、面白くないってのもあるし、あとなんかこうつながりが分からへん、
うんうん、
なんか歴史の教科書ってそうやん、
そうね、
本能寺の変みたいな、
急にね、
そう
覚えなあかんもんね、
覚えなあかんがやつが出てくるだけみたいな、うん、なんとか戦いみたいなさ、
確かに
何年とか覚えなあかんやん、
確かに
っていうような感じで、結構いろんな哲学者にいろんなこと書いてんねんけど、
確かに、
でなんかつながりがなく感じる、
つながり分からへんもんな、確かに、
っていうのもあったんやけど、この本めっちゃつながってんの、
うん、
このネオ高等ユーミンさんの本で、なんかねその哲学史の、うん、まあ、パカもね僕そこの部分読んだって言ってくれてたけど、うん、哲学史のこれまでの本のあんま良くないところって、
うん、
僕みたいなやつは書いてんの、おそらくさっき言った、
はいはい、
サルトルとかその近現代とかの哲学者の考え方好きってなった人とかはさ、うん、まあ、一応古代触れときますかと、うん、だけど主に中世よりも先のデカルト以降が影響してるよねみたいな感覚ないので、多分みんなその感覚が哲学の人って多く、
うん、
だから中世ってめっちゃ薄い、
うん、
なんか古代ギリシャ哲学って10人ぐらい、
うん、
まあ、10人弱ぐらい出てきて、で中世が2人から3人だいたい、で近世、まあ、近代とかがこうたくさん出てくるみたいな感じで、そうするとさ、なんかつながりわからんかな、その中世の部分でわからんくなんだけど、これ中世めっちゃ人おって、
はいはいはい、
全部の各区分で15人ずつ出てくる、
はいはいはい、
で知らん人いっぱい出てくるね、こんな人おったんやみたいに出てくるんだけど、なんかそれを読むと、その古代ギリシャ哲学から中世を経てデカルトにつながっていきみたいなことがすごい分かって、
うんうんうん、
なんかその歴史がちゃんとつながってる感じがして、
はいはいはい、
めっちゃ分かりやすいっていうのがあって、はい、すごい読みやすくて、
うん、
です
ごい付箋貼ってるね、
すごい付箋貼ってる、
うん、びっくりした、
うん、でこの付箋を貼ってるのは、あの推し哲学者飲み会のために貼ってて、
うんうん、
まあ、僕の推しはもう決まってんだよ、
分からへんな、
分かるやろ分かるやろ
分からへん、
分かんね、分かんね、分かんね、分かんね、分かんね、分かんね、
じゃあまだちょっと飲み会まで楽しんで
る、分かんねんって、お前が分からんかったらもはや誰も話を聞いてない パカが僕の推し哲学者分からんかったら、もはや僕の哲学者誰一人聞いてないことになる。
ね、多分分かんないですよね。
分かる分かる、うん、分かるって、ね、サルトルなんですよ僕のはね。
そうなん
よ。そうでしょ。カントとかヘーゲルの名前たくさん出られたら分かんない、推しかどうか分からんじゃないけど、サルトルばっか出てきたらもはやサルトル推しでしょ。
なるほど。
そうで、まあそのなんやけど、はい、あのもう決まってるから、なんかこのエピソード面白いねとかさ、うん、あこんな考え方を言ってたんやとか、はいはいはい、いうのが面白く印象に残ったことをまず全部貼ってんねん、
うん、
で、まあ、推し哲学者見つけようと、
はいはいはい、
でさ、僕は哲学をなんとなく知ってるから読めるかもと思ったんやけど、
うん
うん、でも説明がすごい分かりやすくて、うん、他の哲学者の本とか読んで理解できんかった概念とかがすごい分かりやすくなってて、うん、で一個なんか典型的なそのエピソードとして、うん、あのライプニッツっていう哲学の人が、うん、こういったあの微分積分とか の、うん、あの DX 分の DY みたいな、うんうん、あの記号とかどうもライプニッツらしいんやけど、うん、そのライプニッツって哲学者でもあって、うん、あのなんかモナドっていう概念のね、あーもう眠くなってきた、うん、ね、もう眠くなってきたね、あとモナドっていう概念があって、これ説明せへんけど、うん、概念があって、この概念が、うん、ずっとわからんかったやん、
はいはいはい、
僕哲学史の本も 3,4 冊読んでんけど、一個もわからんくて、はいはい、何を言ってんのか全く分からへんねん、うん、やねんけど、ネオコートユーミさんのこの本読んで、
うん、
あそういうことかってなった。でその話を奥さんにしたら、
はいはい、
奥さんにあのライプニッツの説明したら、うん、あこうこうこういうことなんやってなった後に、でもこんな風に分かりやすく書いてへんのよ、他の哲学者の本やとねって僕が持ってる本いくつか持ってきて、うん、説明したら、あそういうことかってなって、うん、あのこれネオコートユーミさんのやつ読んだ後に、うん、今これやから理解できてるけど、うん、こっちさっきやったら理解できんかったかもって言って、で奥さんって哲学全く知識ないのよ、うん、で人でも分かりやすい、
うん、
楽しめる本っていうことで、うん、マジおすすめ、
うん、
であの買って
そんな乱暴な紹介の仕方
買って、で買っても僕にお金も何も入ってこへんし、うん、別に僕の何かがなるわけじゃないけど、うん、あのなんか哲学よう言うやん、僕はもう哲学哲学って、
うん、
なって、でも哲学の細かい話よりなんかその学説とか興味ある人もいるやん、
うん、
そのカントがさ純粋理性批判、名前は聞いたことある、うん、なんとなく聞いたことあるけど何書いてるかわからんとか、うん、そういうの知れたらいいなみたいな人は、うん、この本すごいいいと、
はいはいはい、
あのその中の細かい哲学的議論をしたい人はこの本全然違うと思うんやけど、うんっていうのもあって、
うん、
なんかちょっと哲学興味あるなと思った人、ほんまに一冊目におすすめ、
はいはいはい、
あ哲学史というその哲学の学説、ね、
はいはいはい、
哲学者の人と学説の話から哲学をなんとなく知りたい人はあのマジおすすめで、
一旦網羅しに行ける、
一旦網羅しに行ける、はいはい、でしかもあの今回推し哲学者飲み会の文脈でやってるから、
はいはい、
あのパカもさその分つもりで読むやん、
はいはい、
だから僕はさあの馴染みがあるから、うん、わーって全体的にちゃんと読んだけど、うん、もうさらっと流し読みで、
そうね、
あのあこのこの言葉面白いとかさ、うん、あこの考え方面白いとこの人だけ読んでもいいと思う、
うん、
でそれでも十分理解できるし、
うん、
っていうのなのでまずめっちゃおすすめですっていう話が、はい、で1個目ですね、
うん、
で2つ目が、うん、推し哲学者探す流れや、うんうん、であの著者のねネオコートユーミンさんも、うん、あの飲み会来てくれんねんで、
ね、
そうなんですよ、
びっくり、
ありがたくて、
うん、
でその話を奥さんにしたら、著者来るのに、うん、参加者少なかったら、
うん、
申し訳ないから、
確かに
一応私も推し哲学者見つけとくわって、
はいはいはい、
言ってちょっと呼んでくれてん、読み始めてくれってって、うん、でなんか奥さんも何人かさ付箋貼ってんねんけど、
これ
やっぱ性格出るなと思ったのが、うん、奥さんが選んだ人がね、
うん、
あの、まあ、一人ね、エピクロスっていう人なんよ、
うん、
でこれ何かっていうと、
うん、
そのソクラテス、プラトン、アリストテレスとかのちょっと先の時代の人で、
はいはい、
哲学をこう人生に応用しましょうみたいな時期があって、その時の、流派の一個で、あの快楽主義っていうものを唱えていた主義なの、
うん、
エピクロスって人って、
はいはいはい、
で、その人がなんかなんでこういいというふうに思ったかというと、うん、まあ、この人がいいっていうふうになったのはなんかその、ね、結構ね、あこの人がなんかその生き方、その会話、快楽を追求するみたいなことなんやけど、
うん、
要は心の平静保って生きようみたいなことなんやけど、エピクロスですごい嫌われとったんやって、まあ、その快楽主義っていう考え方とか、
はいはい、
あとその原子論っていう考え方を出したらしいんやけど、はい、まあ細かい話は置いといて、うん、それがなんかこう無神論やと、
あ
でも当時でやっぱ宗教とかそれ大事やから、はいはい、無神論的で あの、思ってこう嫌われたと。
うん、
で、一方でその人間知性をその小バカにしたんだ、エピクロスは。
うん、
で、だから人間性とともに神々も愚弄したと、うん、いうふうにこう思われた。はい、そもそも神々もこう下に見てるみたいなところもあり、はい、で人間性をこう低いものとしたから、その作った神を低いみたいな感じで愚弄したと思われとったっていう、捉え方をしとったんやけど、うん、でも実際にはエピクロスの快楽っていうのはその苦痛のない状態を目指してて、
うん、
過剰な刺激とかを受け入れない状態っていうのをやってましたと。でその苦しみを解いていくと、で心の平静を作ると、でそれを自分エピクロス自身も体現しながら生きていったと、
うん、
でその歴最後にこう締められてて、この本では歴史上最も非難された哲学者は最も清廉潔白で穏やかな生き方をした人物でした、
うん、
エピクロスを非難する者は、だから過去の哲学者とかね、まあ、あの今もおるかもしれんけど、は果たしてエピクロスよりも生き方において立派だったのでしょうかと、
うん、
っていうところで、はい、考え方と生き方が合ってるのがいいっつって、
はい、
で他にもなんかあったんや、その懐疑主義っていうのが同時代にあって、これなっちゃんこっちもあの付箋貼っとったんやけど、
はい、
あのこうやっぱこう疑うんやって全部を、
うん、
全部疑っていくみたいな。でこれもなんかこの人の生き方がと合ってた。だけど一方でなんかその犬が急に出てきてわっと驚いてしまって、
うん、
なんかそのそれに自分もこう慌てふためいてしまったから、
うん、
今までこういろんなことをね一個一個疑いながら惑わされることがないみたいなことやってたのに、犬ごときに惑わされてしまったみたいなことで、あの人間であることを完全に忘却脱却することは難しいとかって言いながら、だけど普段はその懐疑主義みたいなことを疑うみたいなことをちゃんと人生に応用していたと。でこういうなんか生き方とあの言ってることが合ってる人が好きって言って、言行一致、
なるほどね、
そう有言実行みたいな、言行一致がすごい好きなんだったら、そういう人やんか、
はい、確かに。
でやっぱこう読んでいくと、そういう私やっぱそういうとこ好きなんやわって言って、うん、なんとあの推し哲学者見つけながら自己分析もできるっていう、
めっちゃ自己分析になるやん。
そうな
ん、そっか、哲学ってそうやもんな、その人の主義主張があるから、
う
ん、
そうそう
そうそう、考え方が反映されてるのと、あと哲学史やから、うん、どんな生き方したか一応見れるからってことだな。そ
うだ、世界をどう見てるかとか、
はいはい、
人生をどう見てるか、人間をどう見てるか、
はい、
でそれに対してどう生きてるのかってことが、
はい、
やっぱこう分かるから、
うん、
なんか共感できるできへんみたいなことも結構出てくるのかなと思って。
そっか、なんかその仕事の文脈みたいな感じに言えばさ、ちょっと難しいかもしれ
ん
けど、
うん、
なんかその内面のところとかっていうのでいくと、うん、なんか考え方と生き方はロールモデルっぽいの見つかるかもしれない。
そうそうそうそう。でさ、なんかやっぱ哲学をがっつり哲学をするという人からするとさ、
うん、
僕もそういうつもり哲学をしてる瞬間もあるけど、
うん、
からするとなんかこのカタログ的に見て、
うん、
なんか人生のロールモデルにみたいなのは、うん、いわゆる哲学ではないとは思うんやけど、うん、ただまあそんなことは置いといたとして、うん、して。だって別にみんなが哲学したいわけじゃないから、
哲学史を知りたいや
つ、ね。そうそうそうそう、うん。っていう文脈でいくと、なんかその自分との重ね合わせみたいな、
確かに、
あの読み方もできるのかなと思ってね。
うん、
あとまあなっちゃんがその言うとったのは、さっき言った歴史上最も非難されたみたいなこととかのこう書きっぷりがちょっと皮肉やん。
うん、
歴史上最も非難されてるけど最も穏やかに生きていたっていう。
はい、
しかもこのなんつうの？
確かに。
そうそうそう、最も清廉潔白でっていう、で人を批判してるあなたたちは生き方も立派だったんですかっていう書き方がいい性格してんなと思って、うん、いい性格してるこれは
宮尾
光という店はいい性格してる、
なるほどね、書き方がね、
そう書き方がいい性格してると思って、っていうのもなんかいいって言ってたね、
そもそもね、
そもそもそう問いの立て方というかね、その哲学の、まあ、哲学の学説としてっていうこともあるけど、
うん、
まあ、生き方と合ってるんですかっていう意味でね、
うん、
そう、これなんか面白くて、これだって今の部分ってまだこの本のほんまに前半4分の1の中の話やから、そう、今のエピクロスとかね、ピロンとかっていうのは、
はいはいはいはい、
確かに結構楽しいなと思ってね、うん、
いいっすね、
そうなんですよ、
推し哲学者、
推し哲学者、
まあ、哲学ってちょっと興味あるなぐらいの人とかがね、うん、ぜひ手に取ってもらえるといいかな、そう、
はい、うん、ほんまやったらこうやって進めてな、
うん、
進めた分でなんか僕にマージンが入ってきたらな、
うん、
いいんやけど、
確かに、
まあでもちょっと僕著者じゃないし、
ああ、じゃあ僕にマージンが入るよ、
なんで入んの、お前にお前には絶対入らへんやん、
僕に入るように
挑戦して、入んの、だから哲学はね、
はい、
やっぱまあ別になくても生きていけるけど、
うん、
まあちょっとさ、ほら、なんか教養的な文脈でね、
うん、
知りたいって人もいると思うし、うん、あとはパカみたいにほら、
うん、
今サルトルの他者論のところさ一緒に読んでるけど、 自分の人生とか世界観にピンポイントに刺さる何かがあると読めちゃうやん、哲学書って。
面白いよね。
そう、
そうするとね、影響しちゃうよ。すごい余談やけど、昨日も映画見てたらね、映画の一シーンがね、そのちょっと、ストーカーみたいなシーンやって、今ちょうど眼差しっていうさ、項目を読んでるから、そうか、この映画監督は眼差しを活用してるのか、今の表現技法でと思って。全然そんなことないねんけど、よく分からへん視点で映画を見てしまうっていう。
確かにな
こととか起きる。
あれ、これね、事例でね、ストーカーの事例出してくれて、それによってめっちゃどっかに進んで、やっぱ経験者はちゃうなと思いながら。
違う、経験者から語ったわけじゃない。
あ、経験者目線じゃないのあれ。違うんや。経験者としての眼差しかと思った。
違う。でもそれに向けてのね、その眼差しを感じ取る一個のこう何、足音とか
にな
るとさ、そのちょっと怖い系のさ映像やったからさ、やっぱり足音とかカサカサっていうので感じ取ってるやん、こっち見てる人
は。
これやと思って。
足音も眼差しだからサルトルっていうところ
な。そうだから多分あの映画監督はサルトル呼んでると思うねんけど、みたいな。
呼んでんのかもしれへん。
呼んでないとは思いますけど、まあそういうね、やっぱ影響してきたりはしますね。
でまあ、そういうのはさ、たまたまパカの場合で僕がサルトル好きでその話したら、そこの部分興味あるってなって、他は興味がないが、サルトルのこの部分だけは興味あるってなって、だからそこ一緒に読もうって。でもある種ね、その哲学史のこのネオコートユミさんの本読んで、あ、こういうの興味あるわと思ったら、別に哲学書まんまいかんくても、その哲学者の解説書とか入門書とかに行くっていう形で、なんか自分のね、こう、まあ、ほら自己啓発書とか読むやん、ビジネスマンも
読む
とかのなんか違ったタイプっていう使い方もできるし、まあ、もっとそのパカとか僕の場合は、そういう本にも載ってなかった僕は他者への嫌悪みたいなものだし、パカはその他者 の気持ちが分かるということはどういうことかとかさ、そういうものを心理学とか、なんかそのビジネス書的な文脈じゃなくて哲学の文脈で、もっとこう抽象的に、
概念とか構造とか ね、
はいはいはい、だけど自分の性に根ざした形でこう理解したいっていう、動機にはね、すごいこういいと思うし、まあ、そういうののこう、ね、きっかけにはなる、きっかけになる本でもあるのかなっていう感じで、哲学 YouTuber ネオ高等ユーミンさんの、一度読んだら絶対に忘れない哲学の教科書、ソフトバンククリエイティブ出版社ですね、から出てるので、もしよかったらぜひ、買っていただいて、で買っていただいたらね、またなんか、これ読んでこんでよかったとかね、ちょっと話する機会とかももらえると嬉しいんで、ぜひ一緒に哲学ちょっとでも興味ある人は、もしよかったら買ってみてください。めっちゃ勧めてるな、この音声さ、ネオコーティミさんに共有しようか。
やめとけ